種ラジ。
どうもオレンジです。
Google TV がなんか出るらしくて、ちょっと欲しいなと思ってるんですけどね。もう全部一個にしてほしいね。うん、本当にポンです。
世の中全部種にしよう、種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジの種助。映画、テレビ、ラジオ、イベント、展示、さまざまな娯楽ごとで気になったものを拾っております。今度こんなんやるらしいよというね、話の種にもなれば幸いでございます。ということで、まずは先週これ楽しいんだよという話をね、したいと思いますが、オレンジさん。
そうですね。毎週、まあ前から話してる通り、まあ一般的な地上波でやってる連続ドラマ以外にも海外ドラマでね、毎週一本ずつ増やしてくれるみたいな、番組、ネットフリックスとか、Amazon プライムビデオとかで増えていて、まあ毎週最近でっていうと、マンダロリアンというね、スターウォーズのスピンオフ版みたいなドラマが、ディズニープラスでやっていたりとか、あとは、ラブクロフトカントリーねっていうのが、まあ、アマゾンの方で、スターチャンネル EX というサービスでやっていたりとかっていうので、あのそこにさらに一個加わりまして、サードデイ祝祭のことって、これもまたスターチャンネル EX、まあ、アマゾンプライムで、その特別なサービスを登録すれば見れるんですけど、なんか、とある島に男が行くんだけど、一応その島の人たちは歓待してる感じがあるというか、受け入れてくれるんだけど、なんか裏でなんかすごくいろいろと暴力的なものであるとか、人種的な差別的なものとかがあるような感じが、それすごい嫌な感じの中で、その主人公男自体も実は裏にいろいろ抱えている借金があったりとか、お金を強盗されたっていう話が入ってるとか、いろんなものを抱えながら、そこの島の謎と男の謎と両方とか、独特な感じの、なんて言うんですかね、嫌な感じの映像で映し出されるっていうドラマが始まりまして、これまあ全6話らしいんですけど、新しく始まったのでそれも楽しいなっていう。マンダロリアンも最高だし、ラブ・クロフト・カントリーはうわグロいって感じあるけど面白いなっていうのも最高だしっていうので、なんか新しいですね、こういう海外ドラマみたいなもの。まあリアルタイムではない、本国ではもうすでに公開している作品ではあるんですけど、なんか日本では共有してこの日に、サードデーだったら金曜日かな、ラブクラフトカントリーだったら土曜日みたいな感じで、この時間から始まるみたいなね、ツイッター上でその感想が上がったりするのを見るのも含めて、楽しいなというところはあるので、こういう試作もっとなんか他の、ネットフリックスは一気にボワーンとこう12話とか出したりするのがあるので、それ対応するのはなかなか大変だったりするので、こういうふうに1週間に1本ずつ、30分なりに、1時間なりで、やってくれるパターンだとありがたいな、みたいな。思ったりはしましたね。
僕はね、割と普通ですけど、Eテレでやってる
ヘグレーカーってすごいですね。すごい入り方でた。
何を？いじめないでくれる？本当に。俺。
いや逆ですよ。
何する？
すごいなと思って。
僕はねでいいじゃない。
一個前の種枕でも僕が持ってきたニュースについてた。はい次はっていう感じで。
そんなことない。
うわすげえ、何も興味がねえ人だっていう。ちょっとゾッとしたんですよ。
冷徹さが。前のコーナーの話するのやめてもらっていいですかね。関係ないですから。
いや
ちょっと
分かりやすいんだよね。
気になりますけど、別に、なんかそう、詰められると、さらっていこうと思ったんだけど、だから、
さらっていこうと思ったんでしょ。そういうことですよ。それですよ、それ。
すごいなぁ。ちょっとそんなさ、子供じゃないんだからさ。どうしたらいいの？困っちゃったな。
まあね、ポンさんは反応がないっていうのは、まあ修正なん
だ。だからその話はいいんだよ。そっちの話はいいんだよ。
どうぞどうぞ、ヘルレーカーの話言ってくださいよ。
いいんじゃないですか？その、こういう言い方すると冷たいですけど。はい。まあね、いいんじゃないでしょうか。いや、でもさ、なんかこう。
はいはい。
本当にこう、まあ、言うとこの種助ってドラマのコーナー枠じゃなくて、イベントとか映画とかもちょっと外出かけてみたいなものの紹介をしてるから、まあドラマはね、ドラマの枠が一応あるにはあるんですけど、なんかドラマの楽しみ方も結構いろいろパターンが増えてきてるから、 毎週ね、うんうん、はい、これがやる、これを見たいみたいな、そういう楽しみ方が、もうオンデマンド式になっちゃってるのがほとんどだから、今見たいものを見るとか、うんうん、まあ録画もそうですけどね、だから、なかなかこう、いよいよ来週これが見れるっていう感覚になるのってのはすごく気持ちがいいっていうかね、ワクワクさせられるんだろうなってちょっと聞いてて思いましたけどね。
うん、うん、うん、うん。どうぞどうぞ、ヘウレーカーの話に。
ヘウレーカーでね、空気を読むっていう話してましたよ。うん、はい、以上です。
どう学んだの？どう学んだんですか？どう学んだ？どう生かされたんですか？今もうヘウレーカーの、ヘウレーカーの空気を読むについて。
いいから、ね、どういうふうに、また再放送やると思いますね、はい。見てください。
解釈を聞きたい。
はい、うるせえ。では、うん、新作の映画の方行きましょう。では、オレンジさんお願いします。
はい、はい。アンダードッグという日本の映画ですね。100円の恋で、まあ、同じく、ボクサーものを描いた武正治監督の、うん、最新作ということで、ボクシング映画、プロボクサーの人がね、チャンピオンの夢を諦めきれずに現在もかませ犬としてリングに上がりみたいな、なんかいろんなタイプ そのボクサーさんがいらっしゃるらしいんですけど、それの、うん、なんて言うんだろう、まあ、バトルも実際にあるし、まあ、生活面でのね、違いみたいなところ、どういう風にボクサーになったかというところのドラママルシという作品らしくて、今時というか最近の日本映画では珍しくもないのかな、まあ、前編後編という形で合計4時間ぐらいなのかな、うん、のドラ映画になっているらしくって、しかも東京国際映画祭で、上映をされていて、かなり、評判もいい作品なので見たいなと思いつつも、そうか前編後編かみたいに思うとなかなか、
手が出しづらいな。
そうそう、アーコーヤもそうでしたね。っていうか同じボクシング映画でしたね、アーコーヤもね。うん、ね、だからそういうのはあるんですけど、なかなか、まあ、スターキャストを揃えている作品でもあるのでヒットしてほしいなと思いつつも、行くかな、DVD でいいかなとかちょっと思っちゃったりするんですけど、興味はある作品なので紹介をさせていただきました。あと、ちなみになんだっけ、はい、3人と彼らを取り巻く人々の群像劇として全8話のシリーズで描く配信版もアベマプライムで配信されるそうです。すごい広がりがね、ある。この時代にこれだけの予算をかけるっていうのも日本映画、この作品は頑張ってる、東映さん頑張ってるなと、ちょっと思ったりもしました。
はい、ありがとうございます。
はいはいはい、
私の方からは、最近なんかね、こういうのがありまして、東京で追悼式で、まあ、ハンセン病のね、追悼式が行われて、で、その中で、まあ、コロナに対しての中傷がね、まだ、まあ、ひどいとか、あと、まあね、こう、医療従事者の人が差別されるみたいなことがあったことを受けて、まあ、ハンセン病で、まあ、人々を差別してきたことにをね、ちゃんと反省をこう生かさなきゃダメなんじゃないかっていうことに言及したっていうニュースが上がってたりしたんですけど、外科という作品なんですが、まあ、これドキュメンタリーですね。ハンセン病の元患者の人々9年間にわたって取材、撮影したドキュメンタリーということなんです。で、まあ、もちろん、こう、最盛期のことを考えれば結構古い話ではあるんですけれども、我々がこう、社会の中で、まあ、差別に対してどう向き合ってきたかとか、あとその差別が、まあ、ピークが終わった後だよね。それに対してどういうふうに向き合ってきたかとか、まあなんなら今、新たに生まれてる差別っていうのは僕らは差別と見ないようにしてるっていう面があると思うんですけど、その辺のこう、差別との付き合い方というと言い方悪いんだけど、これが、まあ、過去のことを振り返ることで、やっぱり未来が見えてくるんじゃないかなという感じもしますし、まあ、砂の器なんていうね、そういうものを扱った映画なんかもあったりしますけど、ハンセン病をちょっと改めて見つめることで、今の社会とかも、まあ、改めて感じることができるんじゃないかなということで、外科というですね、作品、ドキュメンタリーです。ちょっと気にな
って。アンっていう映画とかもそうですよね、ハンセン病の方でしたね。
は
い、
キニキニさんが出てる映画ですね。うん、はい、外科でございました。では、お姉さんお願いします。
はい、今週の名画座ということで、今週はデカデカデカデーン、目黒シネマさんでございます。ということで、目黒シネマさんがね、毎年やっている市川淳監督の特集企画でございます。名作チョイスということで、今回ボリューム28だそうです。 3本ですかね、大阪物語とジョゼとトラと魚たち、そして2人が喋っている、この企画自体は、まあ、犬堂一心監督がやっていらっしゃるので、ジョゼとかはね、犬堂一心さんの作品とかね、そういうのも混ぜつつ、まあ、市川淳さんの影響も受けつつというところではあると思うんですけど、今度アニメが公開されますけど、やっぱね、この実写版のジョゼとトラと魚たちは本当に素晴らしい作品なので、ぜひぜひ、今まだ見てない方はね、この機会に見てみてください。はい
はい、ありがとうございます。ジョゼって市川純なんだっけ？
違いますよ、犬堂一心監督ですよ。だから、ね、市川純さんに影響を受けて作った作品なんじゃない
ですか。あ、そういうことなのか。はい、う
ん、まあ、犬堂さん自身がこの企画をやってるってのもあるからね。確かにテイスト的に近いものはあるんですよ。うん、他の犬堂さんの作品とかに比べると、だいぶ市川純テイストを感じる、その静かな感じの、淡々とやってるんだけど、その中でこう感情がごめき合ってる感じとかはね、うん、
はい。はい。
確かに影響を感じる作品ではありますね。
はい、続いて、気になる家映画ということで、テレビで、ね、放送される映画ですが、今回は NHKBS シネマで、ベニシアさんの四季の庭というですね、日本の、京都に暮らすイギリス人の、生活を、まあ、綴るドキュメンタリーということで、まあ、庭をね、ずっといじってるというか、まあ、ハーブ育てたりとかしてる、まあ、生活を、まあ、割とこう、さらっと描いていくような作品ですね。これもちょっと、僕見たことまだないのでね、作品自体もね、ちょっと気になるところです。それからもう一つ、11月30日、ガンジーですね。裕福な家に生まれたインド人のガンジーは、ロンドンで法律を学ぶ弁護士として南アフリカへ渡るかという話です。なんかガンジーさんも随分ね、古い人になってますけど、改めてちょっとどういう人なのか、ブラックライブズマターとかね、そういうことを踏まえて考えるとどういう生き方をしてた人なのかちょっと気になるところですね。はい、ということで、ベニシアさんの四季の庭、ガンジー、共に11月30日月曜日ですね、時間ちょっと違いますが、ちょっとチェックしてみてください。では気になるテレビ番組でございます。はい、まずは、ポンのほかですね、ヨーロッパ企画の You 宇宙 B というですね、番組は、やります。なんか新感覚。
YouTube かな、
はい、?YouTube か、うん。新感覚 SF バラエティだそうなんです。なんかドラマあり、コントあり、もしくは連続ドキュメンタリーありということで。面白いかどうかは僕はちょっとよくわからないんですけど、でもこの枠組み感とか僕嫌いじゃないぜっていうところなので、11月27日から、来年の3月までゆっくりと5回やるそうですので、ちょっとどんな感じか、見てみてはいいかなと。いか
が
か
なと思います。ヨーロッパ企画は。
はい、オレンジさん。
はい、魔改造の夜2という番組、前に魔改造の夜という番組、この番組で紹介したかな、子供のおもちゃであるとか日常使用の家電をとてつもない性能やパワーにチューンアップする魔改造、そういう一流のエンジニアさんたちがそういうものを遊んでいろいろ競わせたりとか見せるような番組をやっていろいろと話題になったんですけど、それの第2弾が今週11月28日ですね、土曜日に放送されるそうです。 NHKBS プレミアムでございますね。ギャラクシー賞月刊賞とかも取ったんですね。これポンさん見たんでしたっけ？
前ちょっと見ましたね。なんだっけ、食パンをなんか飛ばすみたいなやつを見ました。なんかもうめちゃくちゃ飛ばすんだよね。5、6名もっと遠くだっけ、なんかパーンとこう飛ばすんだけど、なんかちょっと雰囲気がかっこよすぎて困っちゃいましたけど、まあでも面白いよね。
発想の勝利ですね。楽しいですね。やっぱ大人が本気で遊んでるのは楽しいなと思ったりはしますね。あとは、11月29日に青年の視聴2020という番組 NHK 総合の夕方にやるそうです。長期化するコロナ禍で思い描いていた2020年を奪われた若者たちに青春のお菓子を残してもらうべく、NHK はかつて半世紀にわたって開催していた青年の視聴を特別バージョンとして復活ということで、なんか、まあ、 なんだっけ V6 かなんかの番組でもそういうのありますよね、青年のなんたらみたいな感じで、
はい、屋上からね、
校舎の屋上で話すみたいなのありますけど、はい、それのを NHK がもともと僕これをやってたってこと自体は知らなかったんですけど、改めて始めて、で僕好きなミュージシャンの崎山壮志さんっていうすごく若いミュージシャンなんですけど、その方も出演されるということで、ちょっと合わせて、楽しみだなと思っております。
はい、ありがとうございます。うん、ちょっとおまけでね、もうすぐ M1 が行われますけども、その M1 の準々決勝ネタっていうのが、今ギャオで公開されてますんで、ね、まあね、結構名だたる EXIT とか四千頭身とかいっぱい上がってますんで、まあ気になる人はちょっと見ていただいたらいいかなというふうに思います。では、気になるイベント行きましょう。オレンジさん、
そうだな、オンラインイベントでポストコロナの街づくり京都はどう変わるのかというイベントがあるそうです、うん、なんか京都もコロナ禍においてね、だいぶガラッと状況は変わったと思うんですけど、それについて、現地で、研究されていらっしゃる龍谷大学の教授さんであるとか、あとは何だっけな、名前でした、まあマガザンっていうね、団体で、ある建物を運営してらっしゃる方とか、なんかその研究者とか経営者とかアーティストそれぞれの視点でこれからの街づくりみたいなところをコンパクトに話すそうです。無料なのかな、あ、違うか。イベント参加500円ですね、うん。オンライン参加だと500円、オンラインのみか。で参加できるそうです。1時間のね、コンパクトなイベントとなりますが、ちょっとこれからのね、街がどういう風になっていくのかっていうところを興味深く思っているので、ぜひぜひ見てみたいなと思っております。
はい。
そんな感じかな。
はい。方からですね。K-Book Festival 2020 in Japan ということで、まあ、K-Book、まあ、韓国の本ですね、まあ、話題になっている韓国の本、様々あります。なんだっけ、オリンジさんが映画見に行ったやつ、キム・ジヨン、
はい、82年生まれキム・ジヨン、
はい、なんていうのも含めて話題になっている作品が多い、K-Books の、まあ、オンラインイベントになってますので、こちらの方は、うん、基本無料だそうなので、11月28、29に行われますのでちょっとチェックしてみてください。それからですね、第49回創作ラジオドラマ大賞公開講座というのが行われます。創作ドラマ大賞というのがあるんですね、これ知りませんでした。これが2021年の1月が締め切りだそうで、これに向けて公開講座があるんですって。11月28日です、うん。ちょっと気になってるんで、どうしようかななんてちょっと思ってますけどね。今更聞けないラジオ脚本の書き方とかね、なんかそういうのがあるみたいですよ。はい、ちょっとチェックしてみてください。うん、では、展示の方行きましょう。オリンジさん、いかがですか？
はい、大好きな東京都写真美術館の新しい展示ですね。日本初期写真史関東編幕末明治を撮るということで、昔の、ね、写真とかにずっと当てて焦点を当ててるようなシリーズを東京都写真美術館やってるそうなんですが、今回は幕末明治期における関東地方の写真文化を紹介するという、で、うん、結構写真いくつか紹介さサイト上でも紹介されてましたけど、なかなかそそる感じのその背景とかね、想像すると面白そうな写真とかがあったので、ちょっとどっかのタイミングでまた行きたいなと思ってます。12月1日まあ来週再来週からかな、から1月24日まで、やってるそうです。
うん、幕末明治なんだね、写真ね、すごいね。
ね、あんまりイメージはないですけどね。
最近でも古い写真をね、なんか復活させるみたいなのとかね、カラー化するとかあったりしますから、古い写真。
多分、おそらくなるべくそのまま出すのかな。
なるほどね。
リメイクするんじゃなくてね。はいはい、黄色い感じで、
はい。はい。ありがとうございます。私からは、奇想の国の霊人たち、絵で見る日本の怪しい話ということで、弥生美術館ですね。東京都文京区の弥生美術館で行われる、日本人が長年語り続けてきた伝承文学をその物語にまつわる絵画とともに紹介しますということで、まあ、これね、説明文読んでいくと、まあ、民族の特性を読み解くことができる、ね、まあ、昔話からということで、日本には、狐が化けて 嫁になったという話が多く伝えられているが、他の国ではめったにこういうのはないそうなんですね。でさらに、うん、同性愛にまつわる話が古典文学の一角を占めていると言っても過言ではありませんかと。同性愛を罪とみなすキリスト教圏の人々から見ると信じがたいことなのですということで、一体どういう作品が展示されているのかなという気にもなりますし、まあ日本っていうのが実はどうだったんだっていうね、ちょっとそういうなんか驚きもあるのかなと思ったりしますので、ちょっとチェックしたいなということで、10月31日から来年の1月31日まで行われています。悲壮の国のレジンたちですね。はい。ということで、こぼれたものはブログなどに紹介しておりますので、そちらの方も見ていただければと思います。はい。ということで、種ラジの種助は以上でございます。お相手は、いやいや、なんか、冒頭ちょっとぐちゃっとしちゃったけど、オレンジさん、ごめんね。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。